ファリサイ派という人がよく、福音書の中に出てきます、ファリサイ派という人たちは、お金持ちの人は神に愛されている人なんだと、まあ、考えていたのであります、まあ、例えば聖書にはお金持ちの人がいろいろ出てきます。ヨブ記のヨブという人もそうであったのです。ヨブは神と良い関係にありました。しかし途中、ヨブの知らない、中で、神の許しのもと、ヨブには不幸が襲いかかり、富、健康なども家族も奪われてしまいました。しかし、神の許しのもとで起こったそういう被害の中、ヨブは悔い改め、また新たな信仰へと至ったのです。そういう時に神はヨブを以前の何倍にも増して祝福し、富も多く与えたのでありました。ですから神が富を与えるというのはその人を愛する印だとファリサイ派は思ったのです。またイスラエル王国の王様ソロモンという3番目の王がいました。ソロモンは王になる時に不安なので、神、主に知恵を与えてくださいと夢の中で願ったのです。神は彼の態度を喜ばれ、富をも多く与えたのでありました。このような旧約聖書に書いてあるお金持ちの人たちは神に愛されていた人であったのです。そのような考えはファリサイ派だけでなくユダヤ人がすべて思っていた思いです。お金持ちはの人は神に愛されている証拠印なんだと思われていたのでした。ある福音書の中で金持ちの青年のお話というのが出てきます。彼はイエスの前に現れ、永遠の命を受けるには私は何をせねばなりませんかと言ったところ、イエスが言ったのは、あなたの財産を売って貧しい人に施しなさいと言われました。金持ちの青年はその要求に応えることができず、イエスは言われたのです。金持ちが天の国に入るのは難しい、ラクダが針の穴を通る方がマシだと弟子たちに言われたのです。弟子たちはどう言ったかというと、一体誰が救われるのだろうかと言い合ったのです。イエスの弟子たちがそう言ったのは、彼らもお金持ちの人は神に愛されている証拠なんだと思い込んでいたからなのでした。話の流れですけれども、前の15章から流れを見ていきますと、イエスは ご自分の話を聞きに来た近寄ってきた徴税人罪人を受け入れて食事まで一緒にしていました。それを見たファリサイ派はあんな人たちと共にしていると不平を言いました。それでイエスはファリサイ派に例え話、なくした羊、銀貨、放蕩息子の例えを話していかれます。続いて16章にありますが、イエスは今度ご自分の弟子たちに例え、不正な管理人の例えを話しました。そこの方の結論として、人は二人の主人を持つことはできないのだ。神と富とに、同時に仕えることはできない。どっちとも優先させて生きることはできないと教えます。その話を聞いていた、金に執着していたファリサイ派はイエスをあざ笑ったのでした。ファリサイ派は神に仕えていました、いるつもりでしたが、同時に富が私を養い、生かしてくれるのだと、神と同じように富、そう思っていました。そういう金に執着するファリサイ派に対し、イエスが話されたというのが今日の話、金持ちとラザロのお話なのです。ファリサイ派、金に執着する彼らに対して今日の箇所が語られました。で、今日の箇所というのは、富が人を本当の意味で最後の最後まで支え、生かすのではないということを教えます。また、死後、人はどうなっていくのかという問題も扱っています。今日の箇所は、いろいろな意味で私たちに対し、何を教えているのかを見ていきたいと思うのです。さて、今日の箇所の話です。ある金持ちがいました。いつも紫の衣、高価な人が着る着物や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に暮らしていました。いい服、いい下着もつけて、富を使って毎日遊んで暮らしていた人がいました。この金持ちは、毎日365日贅沢し遊んで生きていたのです。富も時間も多くありすぎた人です。この金持ちの人というのは、金に執着しイエスを嘲笑ったファリサイ派を指していたのです。さて、内容ですが、お金持ちの家の門の前にラザロという貧しい人、プラス出来物だらけの人が横たわっていたのです。彼はその食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていました。 まあ、食卓から落ちるものとは何か。当時お金持ちの人は食事、食卓の汚れをパンを使って拭っていたと、まあ、言われています。ですから食卓から落ちるもので腹を満たしたいというのは汚れを拭うパンのことを指しているかもしれません。実際にラザロが金持ちの食卓から落ちるものをいただいていたかは書いてありません。まあ、少なくとも金持ちは自分が毎日贅沢な食事、それをラザロには分け与えなかったと言えます。金持ちは残忍な人のように見えてしまうかもしれません。しかし、このような貧しい人、出来物だらけの人が、もし自分の家の門の前にいたら、通常の人は追い払ってしまうのです。ラザロは今で言うホームレスのようにも見えます。お金持ちの人はそれを許していたので、残忍な人ではなかったかもしれません。なかったと言えます。まあ、後で出てきますが、金持ちの人は死後、アブラハムに自分の五人の兄弟を助けてくださいと願っていますから、まだ兄弟思いの人でもあります。まあ、私は足利東教会、その牧師館に住むようになってから、時々、教会駐車場近くらへんに車を無断で止めている人を見ることがあります。まあ、週に一回は必ず見るんですね。まあ、見ていてあんまりいい気持ちはしません。まあ、しばらくするとみんなどこかに行ってしまうので、あえて声はかけたことはありません。まあ、しかし、人によっては、まあ、追い払う人もいると思うのです。まあ、ある、私がある教会の副牧師をしていたとき、教会に無断駐車する人がいました。まあ、どこにもそういう人がいるということです。私はそういうとき、牧師夫人に頼まれて、まあ、注意したということが何度かあるのです。ですから、今日の話で、金持ちの人が門前に貧しい人がいた。食卓から落ちるものを狙っている人がいた。そういう人が居座るのを許したので、金持ちは残忍な人ではないということになります。まあ、このような金持ちとラザロという対照的な二人でしたけれども、死というのは両方に訪れてしまいました。まあ、当時死者はどこに行くのかという考えですけども、この当時は黄泉に行くと、まあ、信じられていたのです。黄泉というのは地の下、地中にあるというふうに思われていました。黄泉というのは人の死後、体から離れた魂だけが行くところで、地下にある黄泉は二つに分かれていると信じられていて、一つが、 今日出てくるようにアブラハムのそば、まあ、パラダイスというところ、もう一つは罪人が行くところ、苦しみの場所、二つに分かれていたとのです。まあ、ファリサイ派、まあ、ユダヤ人もそうですが、金持ちは神に愛されている証拠だと思われていましたが、これを見ると金持ちの魂は死後、黄泉の苦しみの方、その場所に行ったのでありました。一方、貧しかったラザロは実はイエスを信じ救われていたので、死後魂は黄泉のもう一つの場所、パラダイス、アブラハムの懐というところ、場所に行ったのでありました。イエスを信じて救われているかどうかが大きな分かれ道になっております。さて、死後魂がそれぞれ違う場所に行った二人、金持ちだった人は苦しみながら目を上げると、遠くにパラダイスにいるラザロが見えました。金持ちだった人は大声で、自分の先祖に言いました。24節です。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいますと、まあ、助けてと言ったのです。ファリサイ派はユダヤ人であれば、先祖がアブラハムであれば救われる、神の国に入れると思っていました。まあ、父アブラハムと金持ちだった人は呼んでいるので、彼は正当なユダヤ人の血筋だった。しかしユダヤ人ということは救いの条件ではなかったのであります。父アブラハムは言います。25:6です。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちとの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできないとアブラハムは言いました。金持ちだった人は地上での遊び暮らしていた生涯中、イエスの福音を聞いても信じてなくて、それで黄泉の苦しみの場所に行きました。もうそこにおいてはもうチャンス、セカンドチャンスはありません。金持ちだった人はアブラハムからそう言われて、自分のことは諦めます。せめて自分の兄弟のことを思って願うのです。27節、父よ、ではお願いです。私の父親の家に ラザロを使わしてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてくださいと言います。しかしアブラハムは言いました。29。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるが良いとです。つまり旧約聖書に書いてある神の言葉をそのまま信じれば良いのだと言います。で、金持ちだった人は食い下がったのです。30節。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょうとです。パラダイスに行ったラザロの魂が体を持って復活し、私の兄弟たちに説得すれば5人は皆信じ、悔い改めてイエスを救い主として信じる。死後私の来るところには来ませんと言います。しかしアブラハムはダメだみたいなことを言うのです。31。もしモーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうとです。もし復活しても5人はイエスを信じないと断言します。まあ、ラザロというと、別の人が出てきます。ヨハネ11章188ページに出てくる人です。まあ、別の人、ラザロは死にましたが、4日後にイエスが奇跡により復活させ、包帯みたいのを巻かれたまま石墓から出てきた人がいます。それを見た民衆は神を恐れ称えたのですが、ファリサイ派たちはこれを見て民衆がイエスを信じてしまうとというふうに恐れてイエスを殺そうとします。ファリサイ派はラザロの復活があってもそれを行ったイエスを救い主として信じませんでした。なので、まあ少し似たような話になりますが、パラダイスに行ったラザロの魂が体を持って復活しても、ファリサイ派たちを指す金持ちの5人の兄弟はイエスを信じないと言えます。またイエスご自身も十字架の死後3日目に復活しましたが、ファリサイ派は信じなかった。それはマタイ27章62節59ページとか28章11節60ページに描かれています。ファリサイ派はイエスの復活を見て民衆が惑わされないとるといけないと多額の金を出してイエスの弟子が盗んでいったことにしなさいと隠そうとしたのです。イエスが復活してもファリサイ派はイエスを救い主として固くなに信じることを拒んだのです。ですから今日の箇所で父アブラハムがラザロが復活して説得しても あなたたちの兄弟五人は悔い改めないだろうと言ったのは、まあ、もっともなこと、その通りなのです。まあ、今日の箇所というのは、人間は死んだ後どうなってしまうのかをも教えております。この世の生涯でイエスを信じ救われた人は死ぬと肉体は朽ちて土に帰りますが、魂はすぐにパラダイス、今でいう天に挙げられ、イエスと共に過ごすことになります。魂だけ行くといっても、魂だけでも喜んだり楽しんだりと判断能力がある状態です。さらに体はいつ与えられるかというと、イエスの再臨時に新しい朽ちない体が与えられるのです。一方、この世の生涯でイエスの福音を聞いても、イエスを信じないで救われていない人は死後、魂は黄泉の苦しみの場所に行くということを教えています。まあ、ユダヤ人の多くは、イエスを救い主として信じていないので、アブラハムの先祖というだけで、まあ、は救われない。死後、魂は黄泉の苦しみの場所に行くことを教えています。神は私たちがイエスの福音を聞いて信じ、救われることを願っています。私たちは皆死を迎えますが、死後私がどうなるかを知ることは、この世の生涯を送る上での大切な情報です。ルカは当時、異邦人の多い教会にこの福音書を書いて送りました。その教会の中には、イエスを信じ、救われていない人がいたので、この話を通し、死後魂がこの金持ちだった人のようにならないよう、神の言葉を信じ、イエスが救い主として信じることを願いました。また当時はユダヤ人は富が自分の命を支えてくれるんだという考えがありました。人の命を本当に生かし養うのは富ではなく神様である。またイエスを信じて救われているかどうかにもかかっています。まあ、ラザロという人が今日の中で出てきました。名前には意味があります。ラザロは神は助けるという意味で、別の言い方をすると、神の助けなくして生き得ぬものという意味にもなります。ですから、ラザロという名前は、神の助けのみによって、助けによってのみ生きている、そういう意味があるのです。まあ、ラザロは、生前、金持ちの憐れみによって生きていたように見えてしまいますが、ラザロの意味、神は助ける意味にあるように、ラザロは神の憐れみによって生前生きていたのです。実は神が、 金持ちの憐れみを通してラザロが生きれるようにしてくださっていたということです。今の私たちの慰めは何でしょうか。聖書によると富ではなく神にあります。ハイデルベルクの信仰問答の問一には唯一の慰めは何ですかということについて書いてありますので、またお読みします。たった一つの慰め、問いで、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この方はご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の御胸でなければ髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守っていてくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。そしてまたご自身の聖霊により私に永遠の命を保証し、今から後この方のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださるのです、とこういうふうに、ただ一つのあなたの慰めについて、書いてあります。ラザロは富において貧しい人でありました。また体中が出来物だらけで、健康においても貧しい人でありました。しかし神はラザロがイエスを信じ救われ、神のみによって命が生かされ養われるようにしてくださったのです。今の私たちも、富においても健康ということにおいても、またいろいろな面で貧しいところがあるかもしれませんし、あるのです。神はそういうこの世の、いろいろな面で貧しい私たちをあえて選んでイエスの救いを与え、この命を永遠に生かし養ってくださる方なのです。今日の関連する箇所としてヤコブの2章5節422ページが挙げられていました。422ページヤコブ2章5節には、こういうことがあります。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい、注意して聞きなさいという。神は世の貧しい私たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんかと、ここは関連箇所です。神は世の貧しい人、いろいろな面で貧しい人をあえて選び信仰を与え、神の助けのみよってのみ生きるものとして今もしてくださっています。また死後魂はパラダイスに行きます。私たちもいろいろな意味でラザロ、今日の箇所のラザロのようです。今日は金持ちと貧者という題のタイトル説教でした。人は死後どうなっていくのか、またラザロ まあ、意味、長い意味があります。ラザロと自分を重ねて、貧しい私も神の憐れみによってのみ生きているんだ。そういう事実を思うことができます。お祈りします。天の父なる神様、人は死後どうなるのか。また、神の憐れみのみが私たちを本当の意味で生かし、養続けてくださいます。どうか、とこしえにわたって弱い私たちを助け導いてください。イエスの十字架への信仰によって、私たちの罪、過去、現在、未来、すべてが許され、その義が与えられることを覚えます。聖霊により、私たちのいろいろな罪を示しこしえ、罪の力から解放してください。私たちが神を主とする礼拝者として生き、神の意図された自分、人生を歩むものとなりますよう、教え、憐れみ、助けていってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いもの、対処法などを与え、教え、心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。